秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日はイースターですね。イースターとして私たちは私たちの救い主であるイエス・キリストの復活を祝う日曜日です。私たちがキリストにあるからこそイエス様にどれほどの希望で満ちているかを覚える日ですね。あなたがキリストにあるからクリスチャンとしての歩みはイエス様の復活を通してどれほどその復活があなたの人生に大切であるかと考えたことありますか？イエス様の救いはもちろんイエス様の復活はもちろんあなたの救いにものすごく関係ありますけれど、イエス様の復活自体があなたのキリストにあるすべての部分でイエス様の復活が直接当てはまるか考えたことありますでしょうか？あなたの日々の生活において神様に支えられていることとか、あなたのイエス様にあることによって価値と意義が与えられていることが、その復活、あなたの未来もキリストにあってどれほど直接関係しているのかを考えたことがありますでしょうか？今日はあなたたち、そして私たちに全て与えられているこの素晴らしい希望がどれほど直接イエス様の復活にかかっているのかを見ていきたいと思います。それを見るためにはちょっと逆の、ちょっと普通よりちょっと違う方向で行ってみたいと思います。ちょうど私たちは教会家族として集まるのが2週目ですね。なんかずっと会わないとやっと会える時が来ると、ああ嬉しいなって思いませんか？おお最高みたいな感じね。ずっと長くこの素晴らしい特権がないとやっとまた戻れる時ってもう心がもう満ち溢れてもう最高な気持ちですよね。何かがないとその大切さがすごく見やすくなりますよね。何かをなくしてしまうと、あ、どれほどこれ良かったなって思うのがすごく感じますよね。イエス様の復活はどうでしょうか？もしイエス様が復活しなかった場合どうなるんでしょうか？キリストに対しての信仰はどのように変わるのでしょうか？キリストにある日々の生活がどのように変えられるのかを見ていきたいと思います。パウロは直接これについて一回コリントの教会に話しました。ちょうど今見る箇所の前にちょうどコリントの教会に何人かの人が、私たちって本当は実際に復活しないんじゃないのというふうに信じ始めた人がいたのです。私たちが死んだらもうそれで終わりじゃないの。コリントの教会の何人かもそのことにちょっと偏り始めたので、パウロはいやいやそういうことは絶対ないですよと説明する聖書箇所なんです。でこれを説明する前にパウロは直接、私たちはいろんな人が身の回りに今いる人、いろんな人がイエス様の復活を直接見たのが大勢いますではないでしょうか。今日ぜひお家に帰るときに第一コリントの15章を ぜひ読んでみてください。特にその前半、いろんな人がイエス様を復活した後にイエス様に出会った証人が大勢います。でここでパウロはそれを説明した後に、実際に私たちはその証人の証を無視して本当にイエス様が復活していない、 死後の復活がなければ、実際どのようなクリスチャンの歩みになるかをパウロは私たちに明らかに示してくださいましたので、ちょっと見てみましょう。第一コリントの15章の12節から今日は22節まで見たいと思います。第一コリントの15章の12節にこのように書いてあります。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。13節、もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。パウロが言い始めているここはこれです。みんな聞いてください。本当にあなたたちが言っていることが本当であれば、本当に死者の中からよみがえることが実際にないと、それが事実であれば、復活が不可能であれば、イエス様が復活はできませんでしたよ。ではイエス様が復活できなかった、復活しなかった場合どうなるのでしょうか。14節から見ていきましょう。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しくなる。パウロや人たちがイエス様の復活、そして福音にお伝えている中で、そして私自身もこういうふうにキリストにある私は様々な素晴らしいものをいただいているということが、全部空っぽな虚しい言葉になるだけなのです。もしキリストが復活しなかったら、今までのキリストにある私ということについて学んできた励ましの言葉が、イエス様が私たちを救って、神様が私たちを日々今日支えてくださる、神様が私たちに価値と意義を与えてくださる、神様が私たちに未来を用意されていること、これが全部何の意味にならない空っぽな言葉になってしまうのです。なぜかというと、これがすべてイエス様の復活に完全にかかっているからなのです。ただ十字架にかかって私たちのために死んだのではなく、ただ完全に清い人生を私たちのために生きたのだけではなく、イエス様がまさに復活されたこと、それが私たちがキリストにあるすべてにかかっているのです。なぜかというと、イエス様の力によって私たちは支えられています。現在今、神様がイエス様が神様の右の座に座って私たちを日々の生活を導き助けているからこそ、その復活が重要なのです。復活されなかった、そしてそのメッセージを伝える私たちの言葉が、もしイエス様が復活しなければ空っぽな言葉になるだけです。キリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、それだけではないです、あなた方の信仰も虚しいものとなるんです。もしイエス様が復活しなければ、あなたの信仰自体も虚しくて空っぽな信仰になってしまうのです。なぜでしょうか。なぜ信仰が虚しくなるのでしょうか。それは簡単です。人の信仰は、その信仰におるものの信用さにかかっているのですよね。信仰に置くものが大切なんですよね。もし自分の信仰を、私は3日目に復活しますよと言った人、しかし3日後によみがえられなかった場合、その人が他に言うことが信頼できるようになるのでしょうか。例えば、もしイエス様が復活しなければ、彼が言ったあなたを救い出すことができると信用できるでしょうか。彼はそのように言いましたよね。 その人のイエス・キリストが言ったように神様の子供に本当にしてくれるのかを信用できるようになるのでしょうか。そのようになるとイエス様は言いましたよね。日々イエス様の力に頼ることができるのでしょうか。イエス様が私たちにその力を与えると言いましたよね。イエス様が言うことをどこまで信用できるようになるのでしょうか。もしイエス様が復活しなかった場合、復活するよというふうに言ってそれを実際に復活しなかった場合、信仰が弱くなるのは当然ではないでしょうか。進みましょう。15節、私たちは神についての偽証人ということにさえなります。自分の神様に与えられた特別な価値と意義、神様の承認、イエス様の承認自体が、この特別な素晴らしい特権が嘘になってしまうのですよね。もし私たちがイエス様が清い人生を生きて、十字架の上で自分の命を犠牲にしてかけてくださって、そして3日後に復活、福音って復活も入ってるんですよね。もしその福音に復活がなければ、私たちは嘘をつくことになっているのですね。なぜかというと、それを最終的にいいことではなく悪いことになってしまうのです。私たちは証人になること、なぜかというと、嘘の信頼を、嘘の希望を、なんだっけ、偽の希望だ、偽の希望を与えてしまうことになるのです。もしキリストが復活しなかった場合、パウロもう一度繰り返して、本当に私たちが分かっていることを確認するためにもう一度繰り返して言います。16節、このように言います。もし死者がよみがえられないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。17節、そしてもしキリストはよみがえられなかった、よみがえれな、言えないな、よみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、それだけではないです。あなた方は今もなお、何ですか、自分の罪の中にいる状態なんです。つまり、今まで私たちは、私たちの復活って、直接イエス様の復活につながってるんです。私たちが復活していることは、私たちの信仰を、私たちを救い出してくださる人に完全に置いているのです。なので、自分を救うことができない人に、その人に信仰を置いてしまうと、救われない状況にいるままです。罪の中でいるものに変わりがないんです。もしイエス様が復活しなかった場合、私たちに希望だけではないです。18節を続けてみると、このように書いてあります。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。自分の希望だけがかかっているわけではないです。前に言った信者の希望もかかっているのです。自分の愛する両親や自分の愛する兄弟姉妹がもう先だった。その方のいつか会うのを楽しみにしてる。いつか会える時を待ってるからね。その希望が消えてしまうのです。もう会う機会がなくなってしまう。もしイエス様が復活しなかったら、19節、これすごいです。もし私たちがこの地上の命においてのみ、この地上の命においてのみキリストの望みを置いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。私たちの希望、 イエス様にある希望はこの世のためだけであれば、この世のためだけであれば、この地上の命においてのみであれば最低です。苦しみ、苦難、迫害、もう大変なことばっかりですよね。もしそのこの地上だけの希望であれば、このような命は惨めで大変です。誰にも勧めようとはできないような生活ではないでしょうか。これは復活のない人生の生き方ではないでしょうか。あなたの信仰もこのような信仰になってしまうのではないでしょうか。もしキリストが復活しなかった場合、しかし感謝のことに20節を見ると、しかし今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中からハレルヤよみがえりました。主よ感謝。キリストがよみがえりました。死に対して勝つことができました。そしてそれができたことによって、私たちにあるキリストは全部本当にあるものなのです。私たちの福音を伝える教え、教師が虚しくなるのではなく、パワフルで強い神様に対しての宣言になるのです。イエス様が復活したからです。私たちがキリストにあることによって、ちょうどイエス様が復活するよとイエス様が言われたことを完全に現実したことによって、実際に言ったことが現実になったことによって、私たちはイエス様が言うことは必ず実現させる。それがあるからこそイエス様の他の言うことを信頼できる。無理なことをすると言ったイエス様がそれを実際にやったんです。3日目によみがえりました。ハレルヤ。ということはイエス様が言うすべてのことを完全に信頼できるのです。ハレルヤです。そのためにあなたはイエス様にある信仰は丈夫で信頼できるものなのです。イエス様の言うことを完全に頼ることができる。イエス様が復活したことによって、私たちの証人としての大切な役割が本当に大切なものになるのです。私たちが見て聞いて経験する事実が本当である、そして他の人にそれを分かち合うことによって、その命が自分だけではなく彼らのものにもなる。ハレルヤ。イエス様が十字架から死からよみがえったことによって、私たちを先立った人をいつか絶対に会えるんです。その希望は事実の希望です。それだけではなく、イエス様がよみがえったから、私たちも死からよみがえる時が来るのです。私たちの希望はこの地上の命のためだけではなく、この地上の命の後の命に当てはめられるのです。私たちの希望はこの世の後の人生にあるのですね。21節22節面白いです。死が一人の人を通して来たのですから、アダムの話ですよね。死者の復活も一人の人を通して来るのです。イエス様ですね。22節、アダムにあって全ての人が死んでいるように。アダムの結果、私たち今よく見えますよね。疑うことはできないですね。罪の結果は死。私たちの身の回りに死、いや、その罪の結果がはっきりと見えますね。疑うことはできないほどリアルですよね。いつか今の死の存在が完全に見える時があるように、いつか後半が同じようになるんです。キリストにあって全ての人が生かされるのです。 ちょうど今私たちは死のリアルさを経験する中で、いつか私たちはイエス様の命のリアルさを完全に経験する時が来るのです。疑うことが一切できないような完全な罪のない完全な豊かな命が私たちのものになるのです。誰もそれを疑うことができない。もうリアルすぎて疑いようもない、そのようなリアルさなんですよね。キリストにあってあなたは生かされる時がもうあなたのものなのです。なぜイエス様の復活は 今生きている私たち今日はこれが大切なのか。それは復活を通して、キリストの復活を通してあなたの復活が絶対起こるのです。そしてそれに、そのあなたの復活があるからこそ今日希望を満ちて確信を持って今日生きることができるのですね。ペテロはこのようにこれを言いました。第一ペテロの1章3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、その復活によってどうなるんですか。私たちを新しく生まれさせ、ハレルヤ、新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。今日あなたがこれほどの望みと希望があるのは復活があるからです。イエス様がよみがえったからなのです。4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。キリストにある私 のシリーズの来週は最後にしますけれど、この資産について話したいと思いますけれど、この資産、私たちの希望、何の希望なのかを見ていきたいと思います。これはあなた方のために天に蓄えられています。もうあるんです、もうあるんです。もう用意されているのです。5節、来週のメッセージ今やっちゃダメだ。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。キリスト、これ全部どこから来るんですか。イエス様のよみがえりなんです。イエス様が復活したから、このような素晴らしいものがいつかあなたがもらうのではなく、もうあなたのものなのです。もう用意してるだけです。もう天国に行くのを待ってるだけなんで、もう準備している。ハレルヤ、ハレルヤ。復活って、イエス様の復活って最高ですよね。これほどの希望を私たちに与えてくださる、この希望はあなたの人生に生きているものなのです。イエス様の復活を通して今通っていることを、今通っている苦しみを、それを見越える、見越えて、やがてあなたのもうすでにあるものがいずれいただくことができるということを、今の日々の苦しみを見抜いて未来を楽しみにすることができる希望なのですね。本当にこれすごいです。この希望、キリストの復活にある希望って聖書のいろんなところに書いてあるのです。旧約聖書もまさにそのために書いてあると、パウロがローマ15章に言いました。このように書いてあります。ローマ15章の4節、かつて書かれたもの、書かれたもの、旧約聖書のことですね、すべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。旧約聖書もそうであれば、新約聖書はこの希望についてものすごくいっぱい染み込んでいるのです。今週いろいろ見てみました。この希望はどこら辺にあるのか。で、1回2回3回4回だけじゃないんです。もう毎、もうどの章を見てもこのことが書かれてあるんです。2つの章だけに書いてないのが見つかりました。一つはピレモンで、ピレモンはものすごく短い、オネシモのことについて話していたピレモンに直接手紙を書いたこと、ものすごく短いで、第3ヨハネ、この2つの短い書物以外に 新約聖書のすべての福音やすべての手紙にキリストにある未来への希望についてぎっしり書いてあるのです。みんなこのことについて話していたのです。ただこの人が一回話してそれで終わりじゃなくて、何回も何回もこの希望について話しているのです。なぜそんなにキリストにある希望について話したと思いますか？なぜでしょうか？もしかしたらその希望によって、その復活によって私たちに日々の人生を、やがて来る人生の、事実のレンズで見なければならないということかもしれません。今の人生、日々歩んでいること、苦しみや悲しみがいろいろあるかもしれません。喜びがあるかもしれません。この人生のすべてが、いずれ来る人生のレンズで見なければならない。つまり今日の人生は明日の人生、未来の人生にどれほどかかっているのかを忘れないで生きる。未来の人生を目の前にして今の人生を歩むべき。その方が言いやすいね。お、最初にそう言えばよかった。未来の人生を目の前にして日々の人生を歩む。そのために弟子たちはイエス様の復活について話したのではないでしょうか。実際はこれはそう簡単に言いながら、私たちの生活においてなかなか忠実にするのは難しくないでしょう。難しいですよね。どうしても私たちのフォーカスってこの人生に行っちゃいますよね。日々のことに目が向いちゃう。なのでなかなか私たちは目を上げて、その希望はここだけではない、ここだけで十分だけれど、ここだけではなく未来の人生のために目を上げて、それにフォーカスして今の人生を歩むべきだ。パウロのエペソの教会に対しての祈りはこのような祈りをしました。エペソ1章の18節。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召により与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、何ですか、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座に、つかさせてということが書いてありますね。パウロの祈りはエペソの教会、心の目が開かれるように、この希望はどれほど偉大なものであるか、神様の力をどれほど信頼できるのかを、心の目が開かれるように、見上げるように、この地上だけではなく希望がある未来の命を見るために。最後に質問聞いていいですか？あなたはどうでしょうか？あなたの日々の生活において目をどれくらい天に上げているのでしょうか？あなたの望みは満ちているでしょうか？希望でいっぱいでしょうか？その希望、心の目をイエス様に上げていますか？イエス様の復活があるから私には希望が十分ある。この地上に何が起きても関係ない。なぜかというと、この地上のために生きてない。私の希望はキリストにある。その希望で満ちているのは、天にいつか行って父と共におられる、顔が合う時が来る、イエス様とずっと一緒にいる時がある。兄弟姉妹、罪のない存在の中で深く 汚れのない愛で愛し合うことができる、その時を待ち望んでいる私です。そのように私たちも日々心の目を上げてイエス様の復活を仰ぎ見ましょう。この偉大な力によって私たちも日々支えられて、キリストにあるあなたは希望で満ちているのです。復活を通して、ハレルヤ。最後のお祈りをしていきたいと思います。天のお父様、今日も御言葉を通して私たちに必要な真理を教えてくださったことに感謝します。私たちにもう希望が十分ある、その希望を忘れないように、私たちの目をイエス様に留めて日々人生を歩むことができるように、目がこの世のものにそらせられないように、大変な状況を通るときでもイエス様に目を留めて、人生がうまくいっているときでもイエス様に目を留める、日々希望をイエス様に置く、心の目をイエス様にじっくりと見ている、そのように私たちを、パウロが祈ったように、私たちの教会もそのように続けて成長させてください。このことを感謝します。イエス様、あなた様の復活に感謝します。その復活によって私たちの全てがかかっている。キリストは復活した、その素晴らしいことを今日、そして明日、明後日思い出させてください。イエス様の素晴らしい御名によって感謝します。アーメン。